世の中のメインストリートじゃない方の人こと物にスポットを当てる番組、道草寄り道遠回り。道草寄り道遠回りは、一見無駄や失敗、邪魔や不便、あるいは非常識、非合理的、不都合なことに見える人、こと、ものの方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、メインストリートじゃない方の人、こと、ものにスポットを当て、みんなで新たな価値を見出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは、バランス体塾のおっちゃんこと安田正幸です。いやー、今年も早いものでもう12月で、まあ、全国のほとんどの方が毎年のようにこう挨拶していると思うんですが、まあ、本当に早いですよね。まあ、何かと気ぜわしくなるこの時期、皆さんお変わりございませんか？ところで、前回の僕の一人しゃべりの会話いかがでした？ストップウォッチがうまく動いてなくて時間がわからないまま話すというね、そんなハプニングもありましたけれども、まあなんとかまとめられたかなという回でした。初放送と、まあ、前回の放送は僕の自己紹介的な内容になりましたが、まあ、いよいよ今回からはですね、本格的に、まあ、ゲストの方をお迎えして、ゲストの方の人生の道草寄り道遠回りを聞かせていただこうと思っております。で、今回の記念すべき、まあ、対外的な、1人目のゲストは、私どもの団体のホームページやロゴを作ってくださっている合同会社金星音楽団の代表でロバ企画室のデザイナー、アッコリンこと西川明子さんです。アッコリンは僕と同世代なのに、とてもそうは思えないとてもチャーミングな女性で、大阪芸大出身のデザイナーなんですよ。そして、まあ、お母さんでもありますね。起業するまでのいきさつとかデザインのこだわり、母親業との両立などね、これまで10年以上のお付き合いなのに聞いてこなかったアッコリンの人生とか、まあ、これからの展望などをお聞き、聞いていきたいと思っておりますので、皆様最後までお付き合いください。なぜロバ企画室なのかなんて、ね、聞きたいと思っています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
夢の種。
改めましてこんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。では早速ですが、この番組のですね、記念すべき対外的ゲスト、ね、第1号である、アッコリンこと西川明子さんをお招きしたいと思います。アッコリンどうぞ。
はい、こんにちは。広島の中区の船入りで、ホームページとかショップカードとかロゴデザインなどのデザインの仕事をしていますロバ企画室の西川明子です。
はい、アッコリン今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いきなりですけど、はい、ロバ企画室のロバって何ですか？
なんでロバにしたかっていうと、うん、私が、まあ、ロバがすごい好きで、
ロバが好き馬じゃなくロバね、
うん、ロバがなんかこう、なんだ、はぶてたような感じの雰囲気が好きで、うんうんうん、で大学時代に彫刻をやってたんですけど、
う
ん、
彫刻、
そうなんです、彫刻でロバを、掘って、
ロバを掘る、
うん、掘ってで、その背中をパカッてあげたらレコードプレーヤーが入ってたりとか、
マジで
椅子になってたりとか、オルガン入れ仕込んだりして、ロバを3体掘って、
3体
そうなんです。それで、そのタイトルが、ロバと家出っていうシリーズでやってたんです。
ロバと家出、あ、家出したい、
家出したくない、ね、ロバと
音楽聴けて、うん、で何だっけ、
椅子にもなって
座れて、
でオルガンに
もオルガン、うん、家でできるね、うん、
家でできるよね、できる、
うんうんうん、すごい、だって彫刻をやってたということは芸大かない、うん、芸術系の大学。
そうなんです。大阪芸大っていうところの美術学科で彫刻をやってました。
彫刻なんだ。え、うん、で今はだからデザインだけど、その当時はその立体的なものを作ってたということです
か。そうなんですよ。木がね、木を彫るのが楽しくて、う
ん、木を彫るのが好き。でも今は絵を描く、
うん、そう、今はね、まあ、
でもまたいつかなんか、うんうん、木を掘りたいみたいな、
うん、木はね掘りたい、うん、
掘りたい、
うん、木はやりたい。でもあれかな、ハンガーとかでもいいかな。
あそうね、
うんうんうん、
それちょっと仏様とか仏師みたいになっちゃう、
仏もやろう
へえ、そうなんですね、はい、いきなりそういうなんかもう子供の頃からデザインとかやりたいとかあったんです。
ちっちゃい時からすごいやっぱり好きで絵を描くのは、小中は割と好きだったんだけど、なんか高校時代ぐらいからなんか結構周りに好きな、あの絵が上手な人多いなと思って、一回離れた、
一回離れた、
うん、で、大学決めないといけないってなって、その時にはなんか福祉の方向で行ってみようかな、
うん、デザインではなく、
そう、そのちょうど中高3の時に、うんうん、あのなんか原因不明の発熱が下がらなくなって、ほ
うなんか NHK の朝ドラにありそうな全
原因不明の、そうそうそうそう、原因不明の熱でなんか1ヶ月半ぐらい入院したことがあって、でなんかあの病院とかそういうところで働くとか、なんか人の役に立つとか、なんかそういう方向を行ってみたいなと思って、福祉大学、
福祉大学
一旦入ったんです。
一旦入った
ん、
うん、じゃあデザインではなくて福祉系の方に行きたいなと、
う
ん、
そう、
でそこで、なんか、福祉、どんな福祉、老人介護とかじゃなく、
うんうんうん、そう、それでなんか、うんうん、まあ何でもよか、何でもよか、なんか人の役に立つような仕事って思った時に、うんうん、なんか海外まだその時は、うん、発展途上国とかと貧富の差がすごくあるし、うんうんうん、なんか飢えて困っているとか病気が多いとかっていうことに問題意識を持っていって、うんうんうん、大学1年の時に、うん、スタディーツアーでフィリピンに行ったんです、
う
ん、
フィリピン、で要はそのフィリピン の, その貧困地域の子どもたちのサポートみたいな、うん、そんな感じ、
そう、そういうことを学ぶクラスに参加させてもらったんです。
どのぐらいの期間行ってたんですか。
それは、3週間ぐらいだったっけ。
じゃあ実際にそういう貧困層の子供たちのところに行って、うん、なんかサポートとかしたような感じ、う
ん
う
ん
う
ん、なんかその時は、うんうん、あの見学させてもらったり、うん、話を伺ったりとか、
うんうんうん、
そういうのをやって、うん、そのスラム街があって、うん、スモーキーマウンテンっていうゴミの山があって、うん、そこで、うんうん、あの廃品を拾って生計を立ててる子とかの話を聞いたり、うんうん、あとはなんか、うん、日本の、うん、あの火力発電所とか、そういうところが、うん、あの現地 の,、うん、あの政治家とかと癒着をして、その住民を立ち退きさせて、火力発電所を作っちゃって、で、あと漁師さんが、あの魚が取れなくなっちゃったとか、なんかあの住民が住めなくなっちゃったから、っていう、そういうところを 見させてもらって、そういう組合の会長さんにお話を聞いたりとか
して、うん、すごい、うん、そんな話はやっぱ現地からでわからないよね。
聞かないと ね,
ニュースで流れてこないもんね。
そう、そうなんです。
そうなんだよ、ね、その時何かこう衝撃だった話とか何かあります。
なんか、私がフィリピンに行って何かできるって思って行ったんですけど、実際行ってみたら、なんかその現地の人は、あの日本の企業が開発しに行って困ってるとか、そうそうそう、でなんか私たちが大学生がちょろちょろ行って、あのその話を聞いて、いつもそのあの現地のお父さんとかが、あの話をするんだけど、あんたたち聞いて帰るだけで何もしてくれないじゃないか、
そうね、なるほど、
ど、ね、何してくれるの、うん、って言われたんですよ。
あ、なるほど、うん、見に来るのはいいけど、うん、結局お前たち何してくれるんだ我々にと、
う
ん、
そう、
俺たちのこう生活をね、こう壊してばっかりじゃないかみたいな、
うん、そうそうそうそう、
そりゃそうだよね、
うん、でなんかそういう話をするだけでも結構命がけなんだって、うんうんうん、なんかあのそう言って組合を作るだけで、うんうん、なんかその組合会長は海に浮かんだりとか、そんななんか大変ななんか中で勇気を持って話してくれてるんですよ。
ああそのおじさんがね、
さんが、
ああなるほど、うん、じゃあその闇の力が動いちゃうわけだ。
そうそうそうそう、
でもこれは俺はね、
う
ん、この日本の若者たちに伝えなきゃいけないと、
そうそうそう、
命がけで話してくれた。
そう、
うわそれ刺さるわ
ね。えでもなんか本当にもう、うんうん、何の力もない私がなんかただピョロピョロ言って人を救えるだなんて思ってたのがすごくショックで、なんか一回打ちひしがれてい
やそりゃそうだ、
ほんでまあ日本に帰ってきてなんか自分に何ができるんだろうってまあこうさまよい始めて、道草さより遠回りを始めてしまう私。
いやそれは迷うね、確かに、なるほど。えでまあ実際その無力感みたいな感じてさまよい、どうなったんです？
それで、まあ、小さい時からそういえば私は絵が好きだったな、
うん、
まずそこからなんか手がかりを探してみようかな。
なるほど、そこからデザインに行く、
うんうんうん、
なるほど、そっか、やっぱり一回こうね社会を見て、現実を見て、打ちひしがれて、まあ、道草より道遠回りをして、原点に戻ったらそこにデザインがあった、なるほど、すごっ、でどうしちゃうんです、学校とか。
それで、福祉大を1年半で辞めて。
辞めた、
辞めて、うん、それで
決断して、
で一生懸命絵の勉強
を、そこから
予備校に入って。
ああそうよね、美術系の大学って結構難しいんだよね、入るのがね。
そうデッサンとかがいるから、なんか石膏像とかやったことなかったけど、また一生懸命やって、で、半年後に受験してなんとか、芸大に、あの大阪芸大。
大阪芸大、ということは、美術の勉強半年だけで受かったってこと？
だからなんかね、予備校の先生に、あの合格したんですよって言ったら、マジで？
それはびっくりした、
びっくりされた。
だって美術系の大学では浪人して当たり前みたいなね、中には八郎とかしてるような人たちもいるって聞くけど、それを半年でやっちゃったんだ。
なんかねまぐれで入
れた。いやでもそれやっぱりそのフィリピンでの衝撃があったからこそ、その半年に濃密なね勉強ができたのかな。
そうかも、もう遠回りもねしたし、早歩きで歩いて、その時一生懸命早歩き。
そうだね、ある程度迷った後パッと思ったらもうそこからはもうちょっとね、なるほどなるほど、へえ、それでじゃあデザインの道を歩み始めると
ですね。
なるほど、で大学でロバを3体作った。
ロバを3体作った、
そうなんだ、面白い、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、企業に至るまで、まあ、これから企業に至るんでしょうけど、それまでの話ですね。
はい、
ここまでアッコリンの、まあ、これまでの人生の、まあ、前半戦というかね、お聞きいたしました。じゃあここでですね、ちょっと一曲挟んで、後半はアッコリンの、まあ、今のお仕事とかこれからについてお伺いしたいと思います。
はい、
では聴いていただく曲は夢の種ラジオでありがとうのテーマソング、作詞作曲山田智博、歌はシンガーソングライターラスカさん、曲はサンキューフォー、それではどうぞ。
過ごしたか足跡 ことの一つ一つに誰かのぬくもりが残ってる。
ではここからはですね、アッコリンがデザインの道を歩み始めたところからまた お話をお伺いしたいと思います。
はい、
で、大学でロバ3体作って、卒業した後は、すぐもう立ち上げたりしたんです。
いや、なんかあの、就職氷河期氷河期
ね、そうそう、
なんか受けたとこもなんか落っこっちゃって、家具の会社みたいなところとか受けて、なんか落っこっちゃって、なんかその後は、事務員をやったり、
事務員、ほう、
あと広告代理店で、
広告代理店
フロムウェイっていう、
あったフロムウェイ、
アルバイトの雑誌の広告枠を一生懸命売る仕事をしてみたり、
書く方じゃなくて売る方だった、
なんか書く方に入りたくって広告代理店受けたんだけど、なんかやっぱりその営業の方やってくれみたいな、
そうなるよね、じゃあなかなか、じゃあすぐこうデザインの道は思うようにはいかなかった感じ、
思うようにはなんかいかなくて、
その頃は、なんか自分の作品作ったりはしてなかったんです。
それでその営業の仕事でもう心身困憊
して、疲労困憊して、
やめて、その後派遣で働きながら、ハンドメイドをちょこちょこっと始めて、バッグを作ったりとかして、あの友達にあげたりなんかしてたら、
じゃあ縫い物も得意だった。
そうなんだ、ミシンとかなんかいろいろやって、で、そしたら友達が、それって今なんかホームページっていうのを作っているよ、売っている人がいるよっていう、まだとその当時そんなにことをしている人がいなくて、あんまり、
メルカリもないしね、
それで、じゃあ売ってみるかって思って、でホームページというものを作り、
もう自分で作っちゃったんだ、
作っちゃった。なんか見よう見まねとか勉強ちょっとして、そしたら、結構そのハンドメイドがバーンと結構売れて、
じゃあそのハンドメイド作家みたいな感じで自分の作った作品を自分でホームページを作って売り出したら結構売れちゃった、
結構売れちゃった、
マジで、すごいね、
なんかまあ聡明期っていうのもあったし、そのブームに乗っかって、
なるほどね、
そうなんです。
でもそのまま行かなかったんでしょ。
そう、それで、あのホームページ、あのハンドメイドの作品は、みんながどんどんハンドメイドを売り始めて、なんかだんだん売れなくなってき
た。なるほど、あの周りの人たちが同じようなことをやり始めちゃったら、なんか埋もれちゃうわけだ。
埋もれちゃって、なんかあんまりだなと思ってたら、そのホームページの方を見て、私も作ってほしいとか。
なるほど、作品よりもホームページの方に目がいって、そっちを作ってくれという依頼になった。
そう、依頼が来て、その 最初第1号は、うん、なんかあの広島の絵本テナブルっていう絵本の専門店さん、
絵本の専門店さんのホームページを、
ホームページ最初作ったんですよ。今でもそれまだあるんです、
う
ん、
まだある、すごい、
あのすごい、うん、あの最初の初期の作品
すごい
見てもらって言いたいんですけど、でもなんか、あの一生懸命作ったんですよ。
お名前もう一度何でした
っけ。絵本テナブルさん、
絵本テナブル、
うん、袋町にあって、
皆さんよかったら検索してみてください、ね、
そこから始まったんです、デザイン。
そっから、なるほど、じゃあホームページデザインから始まった。
そうなんですよ。
その時はロゴとかはまだやってない。
その時はロゴはまだやってなかったかな、うんうんうん、でも友達から頼まれて、うんうん、なんかイベントの告知の DM とか、
う
ん
う
ん
う
ん、名刺とかショップカードとかはちょこちょこやってて、
うん、なるほど。じゃあこれで食っていこうって思ったわけではなく、うん、その前に依頼が先にあったってことね。
そう、
じゃあ本当なんかこう導かれたような、
なんかね、流れがだんだんそっちに流れたっていう感じ。
フィリピンのおっちゃんから、うん、衝撃を受けてから
衝撃を受けて、
フロムエで疲労困憊し、
ボロ雑巾のようになりやめ、
ね、ハンドメイド作家になり、うん、ホームページ作ったらそっちのデザインの方の依頼の方が多くなっちゃって、
う
んうん、でデザインの方に進んでいくと、
うん、そうなん
です。はあ、すごいな、面白い。で会社を立ち上げたのいつでしたっけ。
で、うん、一人でやってたんですけど、うんうんうん、あのホームページの結構もう複雑になっては、うんうん、わけわからなくなってきて、なんかあのそしたらいとこが、うん、あの電話かけてきて、うんうんうん、どっかで仕事したいんだけどないって、う
ん、しおりちゃん、
しおりちゃんが、そう、そして、あ、もしかして PHP とか触れるのって言ったら、触れるとか、じゃあ一緒にやろうよ。
すごいな、舞い込んでくるね、次から来ると。
そう、それが2015年、
か、うん、8年前か、
うん、そうなんです、そうなんです。ね、それで、うん、一応老婆企画室って名前をつけて始めました。
なるほど、
うん、
じゃあ2人になってから老婆企画室って名前にして、
う
ん、あの、まあ、事業届けというかね。
そうです。
なるほど、すごい。なんか噂に聞くと、なんか賞をもらっていると。
あ、いただいてしまいました。
何の賞ですか。
2021年に広島グッドデザイン賞の準グランプリ、
すご
い、たんですよ。
広島グッドデザイン賞の準グランプリ、すごい。だって立ち上げて、だって6年ぐらいの話よ、2015年だから。すごい。その時は何のデザインだったんですか。
ピーベリーさんって言って、
ピーベリーさん、
カフェインレスコーヒーを作っている方で、その方に依頼された、カフェインレスコーヒーのパッケージ、
パッケージ
デザイン、
はは、
絵本みたいになってて、あのそのギフトとかに使っていただけるようにっていう形のなんですよ。
すごい、いいね、すごいな。
いいお客さんに恵まれまして。
へえ、じゃあそういうパッケージとか、例えばあとどんなデザインしてもらえるんですか、お願いしたら。
あ、そうですね、ホームページとか、
ホームページ、
ロゴ、パッケージ、
パッケージ、
ショップカード
ね。
あとは、まあ最近だと、いろいろ、なんだろう、看板とか、
看板、
なんか、そういうのもやったりとかして、
なんか、こうデザインのこだわりみたいなのはあるんですか。
ああ、そうですね、あの安田さんもご依頼いただいて、安田さんって、このロゴを見たら、なんか仕事に誇りを持てるかなとか、なんかもっとこの仕事を頑張ろうっていう気持ちになるかなみたいなことを考えて、なんかその人、そのお客さんの、あの好きなテイストを入れながら、でなんかまあ私のなんか持ち味みたいなものも生かして、あのなんだろう、その会社の中心みたいになるような、なんか誇りを持って仕事ができるようなデザインになったらいいなと思って。
なるほど。あ、じゃあそれは、じゃああれだ、 その、そのロゴマークを見るお客さん目線ではなく、うん、そのお仕事をしている方が、うん、こうやる気が出るような、うん、誇りを持てるようなデザインを心がけていると。
それも半分、
うんうん、半分なるほどなるほど、
うん、届けた人がもちろんなんか手に取ってなんか日々あったかい気持ちになったり、うんうんうん、楽しかったり、うんうん、元気が出たりしたら、うんうんめっちゃいいじゃんと思って。
あ、そうなんだね、確かに、うん、そう、マッコリのデザインは、ね、本当にこうあったかくて、うん、こうまあなんだろうな、明るい感じで、うん、優しい感じで
嬉しい、
そんな感じよね、
うん、
うん、いやそうなのよ、だからね、うん、いや本当に、いや広島の市内だよね、結構あちこちにありますよね、うん、いろんなところ、
そうなんです、ね、ありがたいことに、うん、
ね、すごいすごい、はい、じゃあこれからの展望とか何かあります？
これからはそうですね、うん、やっぱり、うんまあ、今まで通り、うんうん、なんか人を元気にあったかくしてもらえるような、うんうんうん、やっていきたいなと思ってます、
うん、なるほど、そうですか、うん、あれですよね、あのこれからお仕事を始めようかなと思ってるね、うん、そういうスタートアップセットみたいなのもあるんですよね、
うんうんうん、はい、そうなんですよ、うんうん、あのまあ、うちに相談に来てもらったら、うん、なんかまあ開業できる、うん、開業できるって言わないんだけど、ロゴができたり、名刺ができたり、ショップカードできたりっていう、まあ、あの最初に必要なパッケージやりますよ、
おうおう、なるほど、そういうパッケージプランとかもあるってことですね、うん、
あります、
なるほどなるほど、じゃあこれから何か自分でお仕事をしたいとか、うん、なんかね活動始めたいという方は、うん、ロバ企画室さんですね、ロバですよ、馬じゃないですよ、ね、
そうロバです
ぜひお問い合わせしてみてください。
はい、
ではアッコリン、今日はですね本当楽しいひとときありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ではジングルを挟んでエンディングへと移らせていただきます。面白かったですね、アッコリンね、見た目もねいつもねベレー帽でね、あのオーバーオールでね、その優しい感じのねお人柄がすごく伝わってくるんですけど、いや結構紆余曲折ありましたね。いや僕も聞いたことのない話を今日はたくさん聞かせていただきましたね。今はね、いとこのしおりちゃんとかずみちゃんというね、あのスタッフと3人でね、女性3人でやりくりしているロバ企画室ね、このアッコリンにホームページとかね、名刺、チラシ、ロゴなどね作ってほしいという方はぜひ、問い合わせしてみてください。さて、次回のゲストはですね、福岡、東京、ニューヨークを拠点にブランディング、マーケティング事業をされている株式会社オムニモスーク代表の安田俊介さんですね。俊介さんは、まあ、同じ安田ですけど、僕とまあ兄弟でも親戚でもございませんね。でもあの初対面の時からですね、他人とは思えないほど意気投合してですね、僕自身ももっと俊介さんを知りたいと思って声をかけせていただきましたね。俊介さんはまあね、このなんだろう、弱肉強食のシビアなビジネスの世界でですね、戦わないブランディングっていうのをですね、提唱してやってるんですね。でどんなね、ものなのかね、その辺も詳しく、聞いてみたいと思いますね。そんな俊介さんのお話も、まあ、今日のねアッコリンのお話にも負けず劣らず面白いものになると思いますので、ぜひ次回もお聞きください。それでですね、まあもうね12月ですからね、残りの2023年ね、皆さんぜひね、やり残すことのなくね、楽しいひとときをお過ごしください。それでは皆さん、良いお年を。ってまだ早い、もう一回放送あります、ごめんなさい。はい、ではまた次回よろしくお願いいたします。未来もない、やるのは今だけ、さあ扉開こう。
もっと青春、ずっと青春、古き良き日はこれから作ろう青春。